場で生かされる。と題して尾崎次郎伝道師より説教があります。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。先週の説教で私たちは自分が兵士、そして競技者、そして農夫である、そのように働きなさいということを知らされました。自分たちはこうあるべきだ、自分はこのように行動すべきだといった話は、実は今の世に生きる私たちが非常に気になっている事柄です。特に新型コロナウイルスがいますこの世の中にあっては、私たちは自分たちはこのように行動しなくてはならないという、自分たちの行動規範を強く求めています。このようにして自分たちのことを深く考えていくことは、そのこと自体はいいことですけれども、ただしそれだけに終わってしまっては救いはありません。自分のことだけを考えることは、私たちを自分たちだけの世界に押し込め、出口をなくすことでしょう。いかに理想的で優れた考えを持ってしましても、それが自分たちはという発想にとどまってしまっては行き詰まってしまうことでありましょう。私たちは自分、あるいは自分たちのことを考えると同時に、あなたのことも考える必要があります。あなたのことに目を向ける必要があるのです。ですから先週別府不老町教会の説教を聞いた方は、ぜひ今日の説教も聞いていただきたいと思います。今日の聖書箇所は、イエス・キリストのことを思い起こしなさいという言葉で始まります。つまり、イエス・キリストというあなたを思い起こしなさいと言われているのです。先週はとうとうと自分たちのことを述べていったんですけれども、今日はいよいよあなたであるイエス・キリストのことをお話ししますということです。私たちに望んでおられるイエス・キリスト、今ここにいらっしゃるイエス・キリストのことを話しましょうと言って、パウロは話し出すのです。イエス・キリストとイエス・キリストイエス様と、私たちはもう少し、人によりますけど、もう親しくする、語弊を恐れず言えば、慣れ慣れしくする必要があるのではないでしょうか。例えば英語でイエス様を呼ぶときは、ジーザスというふうに、呼び捨てにすることが普通ですし、それはもちろん敬意を込めた愛称のようなものだと思いますけれども、イエス様と呼ぶことで、私たちとイエス様の間に気を置いてしまうようなことになっては良いことではありません。私たちは真の人となって、私たちのそばに降りてきてくださったイエス様のことを心から信頼しても良いのです。そしてイエス・キリストのことを思い起こしなさいと 言われれば、イエス様、私のそばに来てくれてありがとうと言って、彼に個人的な救いを求めてよいのです。しかしイエス様はそのように、慣れ慣れしくできる誠の人であると同時に誠の神でもあります。この神人二世論は以前の私の説教の中でも申し上げましたが、誠の神、つまり創造主であられるイエス様のことも、私たちはおのずと恐れを持って知らされることになるでしょう。イエス様というのは人であって、しかも神様でもあって、王様でもあって、預言者でもあり、祭司でもあるという、それはもう全てであると言っていいでしょう。聖書にもそのようにイエス様は全てであるというふうに書いてありますが、ですから私たちは自分たちのことだけではなく、全てであるイエス様のことを思い起こしなさいというのは誠に当然のことなのです。ただし、そのような大きな存在のイエス様をいっぺんに思い起こすことはなかなか実際的には難しいことでありましょう。実際問題、今の私たちは私の事柄に目が向かいがちでありますので、イエス様のことを考えなさい、イエス様を思い起こしなさいと言われれば、第一に身近におられる人間イエスのことを思い起こすのではないでしょうか。親しい友人のようなイエス様、慰め主イエス様のようなことを思い起こす方が多いかと思います。しかし、パウロが今日の聖書箇所でイエス・キリストのことを思い起こしなさいと勧めている言葉に込められております意味合いには、王様としてのイエス様、王様としてのイエス様の方が濃いように思われます。それは次に福音ダビデという言葉が続いて説かれているからも推察できることです。ダビデというのはもちろんダビデ王のことですし、福音というのも神の王国の到来を意味するものだからです。ここで少し福音ということについて説明しておきますと、皆さん福音のことを良い知らせ、神様からの良き知らせというように大まかに捉えていらっしゃる方も多いんではないでしょうか。しかしそれをもう少し正確に、聖書に書かれている通りに言うならば、例えばマルコ福音書の冒頭に、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいという有名なイエス様の御言葉がありますが、これをもう少し正確に訳しますと、次のようになります。神の王国は近づいた、この福音を信じなさいとなるのです。ですから福音というのは明らかにこの福音ですから、神の王国は近づいたということを指し示しているのです。それを私たちはもう少し頭に入れておく必要があると思います。今の社会を生きる私たちは、王様という存在を身近に感じることができません。王様というのは誰かなと思ってもちょっと思い浮かばないのでありましょう。しかし王様というのは歴史的に見まして 常に人間にとって非常に大きな実在でした。例えば日本におきましても、ほんの100年前の大正時代には天皇陛下が一人の王様のような存在と思われていたようです。例えばその頃、労働運動というのは盛んになりまして、国家権力や企業に対して戦った労働者たちの意識の上におきましても、天皇というのは自分たちの保護者、自分たちを守ってくれる王様だというような一つの人格的なこの親近感を持っていたと言われています。また先週触れましたエステル記におきましても、ハマン、エステルたちにとってペルシャ王クセルクセスは彼らの存在の基盤ともなる大きな存在の人物でした。また言うまでもなく、パウロの生きた時代はローマ皇帝が君臨した時代でありまして、ローマ皇帝カエサルは人々にとってその生死を決する大きな実在の人物だったのです。それに引き換え、今の私たちはこの地上において自分たちの王様を見出すことができないでいるのではないでしょうか。それがいいとか悪いとか言おうとは思いませんけれども、ともかくもそれが私たちの置かれた現状なのです。この世に王様がいないということは、私たちが王様であるイエス様の姿を思い描くことを難しくしております。パウロの時代の人たちは実在するローマ皇帝カエサルと見比べながら王様イエス様のことを思い描いたに違いないのです。ここまでで私たちはイエス・キリストのことを思い起こしなさいと勧めたパウロが意図したところの意図したことと、それを受け取る私たちに一つのズレがあるということをお話ししました。パウロの時代はこの世に実際に王様がいて、それが良い王様なら世の中はパッと明るくなるし、逆に暴君ならば地獄の世の中がやってくるというようなこともあったのかもしれません。しかし今の私たちにはこの世の王様がいませんので、王様ということ自体イメージできなくなっているのです。王様がいる社会、王様が支配している社会っていうのが全く、このイメージできないというようになっておると思います。ですからそれゆえに王様イエス・キリストと言われてもピンとこない面があると思います。ですから今日は私たちは勤めて王様である王様であるところのイエス・キリストに思いをいたしながら聖書箇所に聞いてまいりたいと願います。まず9節、この福音のために私は苦しみを受け、ついに犯罪人のように鎖につながれています。しかし神の言葉はつながれていません。というのには、福音つまり神の王国の到来によって犯罪人になってローマの牢獄につながれたパウロのことが記されています。パウロはここで神の王国と地上にあるローマ帝国との戦い、その神の国王国の兵士となった自分のことを語っています。 つまり国と国との戦いです。これによって今は彼はローマ帝国の牢獄に入れられているのです。しかし神の言葉はつながれてはいない。神の言葉というのは神ご自身であり、王様イエス・キリストのことです。神の王国はこの世のローマ帝国の権力につながれることな、つながれることなどないということを言っているのです。この世で犯罪に扱いされているパウロは、神の王国を思い起こし、そこでの自由にされた自分を思い起こしているのです。生きるとはキリスト、死ぬことは利益と公言していたパウロですから、その思い、信仰の挫折することなど考えられないでしょうが、もし仮にパウロがその信仰を牢獄の中で捨ててしまったならば、まあ、もし仮にですよ、パウロは自他ともにいつまでもこの国の囚人で終わってしまったことでありましょう。しかしパウロがそうではなくて、この世の国の牢獄を脱出して神の王国の自由な一員に入れられたというのは、ひとえに彼の信仰によるものです。で、10節、だから私は選ばれた人々のためにあらゆることを耐え忍んでいます。彼らもキリストイエスによる救いを永遠の栄光とともに得るためです。牢獄に一人入れられているパウロは決して一人ではありません。彼は選ばれた人々、つまりローマ帝国に生きるクリスチャンのことを思い起こしています。このクリスチャンたちもまたローマ帝国という地上の帝国内に身を置いてパウロと共に戦う兵士たちなのです。牢獄の中で戦うパウロの姿は、まあ、先週の例えを用いれば一人戦うアスリート、一人ロープする農夫の姿に似せられるかも知れません。しかしそれと同時にパウロは神の王国の兵士の一人として多くの同志たちと共同戦線を張る戦いに臨んでいたのです。パウロはその同志たちがキリストイエスによる救いを永遠の栄光とともに得るために戦いました。それはどのような戦いだったのでしょう。それは自らの信仰を守るという戦いです。この世の囚人で終わらずに、確実に神の王国の自由な一員に加えられるという道です。パウロはまだ牢獄に入れられる前はローマ帝国内で、まあ、いわば人間的な知恵を用いて福音を広めるための活動をしていたようですけれども、今や牢獄に入れられた彼は誠の救いの道の、まあ、本筋である信仰のみという一点に立ち返らせられたと言ってよいかもしれません。傍から見ますといかにも孤独で惨めな姿に映る牢獄の中のパウロは、 その中身はそうではありませんでした。パウロは神の王国の兵士の一員として、自分がこの信仰に立てば皆が救われる、逆に信仰を失うことはみんなの信仰を失わせることだ、みんなが神の王国へ向かう道、その道を閉ざすことだと大きく考えていたに違いありません。なぜならば彼は平然嘘偽りなく、生きるとはキリスト、死ぬことは利益とみんなに対して公言をしていたからです。次に、彼らもキリストイエスによる救いの永遠の栄光と共に売るためです。神の王国の道が私たち一人一人の信仰によってこのように支えられているというのは誠にすごいことだと思います。私たちの信仰が守られるのはある人の素晴らしい人間的な魅力とか能力の力によるのではなくて、私たち一人一人が持つ小さな信仰の集まりによるのです。その小さな信仰の持つ力が最大限に発揮されたのが今のパウロ、ローマの監獄に入れられて鎖につながれ、周りから見れば何の働きもできなくされているようなパウロによってなされたのです。パウロがその信仰を守り、みんなの信仰を守り、神の王国に入れられることを確実にできたのはイエス・キリストを思い起こしたからに他なりません。私たちみんなを守ってくれている王様であるイエス様を思い起こしたからに他ならないのです。今日勤めて説いてきました神の王国、そして王様であるイエス様の今現代における先駆けとなるのがこの教会であります。教会はイエス・キリストを頭ですね、ヘッドですね、頭として、私たちがその部分として連なってできている一つの体です。そこでの御言葉というのは王様イエス様からの言葉であり、私たちを神の王国の自由な一員とするために告げ知らされている神の王国からの呼びかけそのものなのです。では一言お祈りいたします。天の父なる神よ、今日はこの兄弟姉妹たちを御前に集めてくださり、共にあなたを礼拝賛美することができますことを感謝します。今日は神の王国の先駆けであり、あなたの体である教会のことを改めて知らせてくださりありがとうございます。この王国にあって私たちは誠に生き、平和のうちに憩うことができます。このことを今の国々に告げ知らせていくことができますように、今の国々が核兵器などによる争い戦いをやめ、人々が希望を持って歩んでいくことができるようにしてください。私たちは一人一人が 孤立を余儀なくされています社会にいます。どうかあなたの力によって人々を結び合わせ、人々の間にある隔ての壁を打ち砕いてください。あなたが使わされた御子とともに私たちが戦い働いていくことができますように。来週は昇天者記念の礼拝をお捧げします。世を去った人々とまだ世にある人々とが共にあなたを見上げ賛美する時をどうか祝福してください。まことの終わりの時まで私たちがあなたの愛の御手に守られて、ついに神の王国に入れられ救いを成就することができますように。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配しておられます御子イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。